オリンピック、パラリンピック子ども新聞、第7号、4、ごめん、和太鼓、迫力の響き、鼓動、招きワークショップ、文京シビックホールショーホールで3月26日、和太鼓グループ、鼓動、のワークショップがありました。ワークショップの最初に聞いた和太鼓の演奏はとても迫力がありました。普通の小太鼓との迫力の差がすごいです。小6、M、O、音を一つに、桶胴太鼓という板を丸くして作った太鼓の体験をしました。叩き方によって音が全く異なり、面白かったです。太鼓を演奏してすごく楽しいと思いました。演奏する上で大切なことは、みんなの音を一つに集めることと、笑顔で音を弾ませることです。いくら技術があって間違えずに完璧な演奏をしても、みんなと気持ちが揃わないと、太鼓が上手に打ってるとは言えません。また、笑顔で楽しく太鼓を打つことで、自然と音が弾んで、迫力のある演奏になります。自分の音を周りのみんなの音に合わせると一体感が生まれました。少し気をつけるだけでこんなに変わるんだと思いました。小6、M、O、R、U、中1、A、T、中に人が入れる大きさ。日本の伝統的な楽器の一つである和太鼓は大きく3つに分けることができる。一つ目は、桶胴太鼓という太鼓で、太鼓本体が桶でできている。二つ目は、長胴太鼓、宮太鼓で本体が欅の木でできている。三つ目は、締め太鼓といって小さな太鼓だ。また、鼓動が持っている一番大きな太鼓は、四尺といって、中に入って人が歩けるくらいの大きさだ。一つ一つの太鼓のそれぞれに良さがあるからいろいろな種類が存在すると分かった。中1、Y、O、アメリカでの演奏も、鼓動は合計で37人おり、1年の中で8ヶ月間は3グループで活動し、残りは新潟県の佐渡島で生活しています。グループで活動するときは、桶形や長い形をした太鼓を持ち歩いています。グループによっては、船でアメリカへ行ったり、埼玉県の秩父の祭りで山車の中で演奏したりするそうです。太鼓の音が響く地域を増やすという目標のために、普通とは違う生活をしているのはすごいと思います。小6、Y、K、平和につながる活動。鼓動メンバーの斉藤栄一さんは、鼓動の始まりについて、昔は太鼓の音が聞こえる範囲を村と呼んでいた、と言いました。太鼓を持っていくことで村を広げ、同じ気持ちを持ち、共感できる人が増えます。鼓動は太鼓を叩く喜びや達成感を多くの人に味わってもらい、少しでも平和につながるよう活動しています。斉藤さん自身は、変わった生活がしたくて佐渡に行った。そこで初めて太鼓を叩いた。とおっしゃいました。気持ちを一つにして繰り返し練習し、工夫をしながら目標に向かっていくことを重要視し、各地を回ることで、自分たちと同じ気持ちになれる人を増やしていこうとしているそうです。小6、M、O、小6、M、O、中1、T、O、中2、F、U、オリンピック33、たす、パラリンピック22、レッツ55、全55競技を体験。東京2020オリンピック、パラリンピックまでに、オリンピックの33競技とパラリンピックの22競技、 計55競技を体験するプロジェクトが、レッツ55です。3月30日に東京証券取引所で開かれた、東京2020レッツ55、水野村ホールディングス、を取材しました。スポーツクライミングに挑戦。スポーツが身近に、フェンシング、VR、スポーツクライミングなどを体験しました。スポーツクライミングは、腕の筋肉がないとすぐに落ちてしまい、苦しかったです。フェンシングは足を前後に動かし、手と思いつつも、緊張で動けなくなってしまいました。そのスポーツの苦しさ、辛さ、楽しさ、面白さがよくわかり、身近に感じられるようになりました。正午、R、H、考えながら体を動かす、スポーツクライミングを体験しました。手を置く石が決まっているので、足をどの石に乗せたらよいか考えなければいけません。ぴったりの位置に石がないと、苦しい体勢になることがあります。考えて体を動かすのが醍醐味です。小4 N M 車椅子レースに苦戦。自転車競技。車椅子レースが印象に残りました。自転車競技は、前輪が固定されて漕ぐだけですが、高速だとペダルから足が外れることもありました。車椅子レースは、手でタイヤを回すタイミングがわからず、回す速度を落としてしまったので、選手は様々な種類の練習をしていると思いました。正午、R、M、トライして学んだこと、競技にトライして学んだことがあります。見るより実践する方が難しいこと、視覚障害や聴覚障害の人の競技で、障害者の人の気持ちがわかり、日々の生活が大変だと分かったこと、中田久美さん、吉田秀彦さん、荻原次春さんの話と体験で、スポーツが久しぶりに楽しいと思ったこと、スポーツに関心を持ってるようになりました。正午、K、柔道、吉田秀彦さん、バレエ、中田久美さん、スキー、荻原次春さん、五輪メダリストに聞く、もっと練習をしたい、柔道の協会員の吉田秀彦さんと女子バレーボール監督の中田久美さんを取材しました。現役に戻れるなら戻りたいですか？との質問に、中田さんは、戻りたい、もっと練習がしたい、吉田さんは、あの練習をもう一度やれと言われたら無理、と答えました。苦労してこそ勝ち取れるものがあると思いました。小6 H K 失敗を恐れない、スポーツに大切なことは、という質問に中田さんは、失敗を恥ずかしいと思わず勇気を出して挑戦すること、吉田さんは壁を壁と思わないこと、と答えてくれました。共通点は、失敗を恐れないこと、だと思います。恐れずに挑戦して、失敗しても落ち込まず、次に生かすこと、が大切なのだと分かりました。小4 N M 成長できるのが魅力。中田さん、吉田さんと荻原次春さんにスポーツをやってよかったことを聞きました。仲間や友達ができたこと、オリンピックに出られたことで、嬉しい気持ちと悔しい気持ちの両方が味わえて成長できるところも魅力だと答えてくれました。小6 T O 科学の進化に驚き、中田さん、吉田さんが昔練習した方法と、今教えている方法には決定的に違うことがあるそうです。科学の力、です。昔は、ひたすら練習しましたが、今はそれぞれの選手を研究、 分析するアナリストがいて、練習時間を効率的に使えるようになったそうです。選手は試合中にイヤホンをつけ、アナリストからの指示を聞くことができます。監督はタブレットを持ち、画面には様々なデータと3秒遅れの試合の映像が映し出されます。科学の進化に、とても驚きました。勝負、K、F、勝つことで成長。ハンマー投げ、元五輪代表、室伏重信さん。ハンマー投げの元オリンピック選手、室伏重信さんにお話を聞きました。スポーツは3つの基準で、得意、不得意がわかります。体力、体型、感覚、センス、です。最も大切なものは感覚です。リズム感、動体視力などが運動のセンスと言えます。負け続けては成長できません。勝ったり、何かができるようになったりと、刺激がないと成長しないのです。スポーツの楽しさに、は記録が伸びたり、練習の成果が出たりすることがあります。勝負、N、K、飯田店、トークツアー、中村勘九郎さん、生田と馬さん、インタビュー、NHK で放送中のドラマ、飯田店、東京オリンピック話、の出演者によるトークショー、大河ドラマ、飯田店、トークツアー、in 東京都文京区、が3月23日、文京学院大学で行われました。1912年のストックホルム大会で日本人として初めてオリンピックに参加した金栗四三役の中村勘九郎さんと、三島弥彦役の生田と馬さんを取材しました。五輪の始まり知る。中村さんと生田さんは、飯田店を見て、東京2020大会に向けて、オリンピックの始まりを知ってほしい、と強く話した。二人が教えてくれたことを、世界中に、次の世代に伝えていきたい。ただ新しいことに目を向けるのではなく、昔を知る。それがオリンピックを答えすることだと感じた。勝負、M、U、昔の走り方を練習。中村さんは、撮影の始まる約半年前から、昔の走り方のトレーニングをしたそうです。生田さんも、一昨年の秋から練習を始め、練習に行きたくない時もありましたが、スタッフから、中村さんは皇居何周走ったよう、とプレッシャーをかけられ、頑張って練習しました。小6、M、O、足袋を履いてみた。金栗四三が足袋でマラソンを走ったと知り、実際に足袋を履いてみた。そこが薄いため、走る時の振動が足に伝わり、とても疲れやすい。ストックホルムの道は石畳で、より振動が伝わったと思う。長時間を走ると破れてしまう恐れもある。金栗が足袋で走って世界記録を出したのはすごいと実感した。さすが。飯田店。だ。中1。Y。O。別れの場面を語る。生田さんが家族との団らんのシーンの前に、ストックホルム。オリンピックへと旅立つ前の別れのシーンを演じる難しさを語ったことが印象的だった。中村さんは、日本人初のオリンピアンを演じることで、東京2020大会への、始まり、を嘘なく、しっかり伝えたい、と話してくれた。高2、K、S、走ることが好きに、中村さんは運動が好きではなかったので、マラソン、選手の役は嫌でしたが、撮影を通じて走るのが好きになったそうです。生田さんは、飯田店の本を担当する工藤勘九郎さんのファンだったので、 工藤さんの作品に出演することが、とても嬉しかったと話していました。小6、K、F。